みたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは今から今日のあなたが備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞこの御言葉を取り、今日の御言葉を取り継がせていただくこの者の唇をあなたが清めてくださり、あなたの御心を取り継ぐことができますよう助け導いてください。また今日の御言葉を通してあなたの恵みとそして栄光が豊かに表されますように、これからのひとときをすべて見てにお委ねし、愛する主イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、ちゃんと見ると大丈夫ですね。解除されてますね。はい、それではですね、今日はこの箇所から御言葉を取り継がせていただきたいと思いますが、先週からまたマタイの福音書に私たち戻りまして、先週から16章にですね入りました。今日は16章の2回目5節から12節を見ていきたいと思います。先週のね、来られてない方もいるのでちょっとだけ先週振り返ってからそして今日の御言葉に行きたいと思いますけれども、このイエス様がですね、いわゆる旧約聖書に記されている約束されている、メシアというのは救い主、油注がれたものという意味ですけれども、救世主、メシア、ということが本当かどうかということで、パリサイ人サドカイ人と呼ばれる人たちがイエス様に印を求めたんですね。彼らはでもイエス様が本当にその旧約聖書に書かれている約束のメシアなのかどうなのかということを確かめたいというよりは、イエス様がメシアではないということを証明したかった。自分たちにとってね、都合の悪いことばかりやはりイエス様、してしまうので、イエス様がメシアでないということをですね、彼らはこの群衆にこう見せてですね、イエス様のいわゆるこの権威を貶めるためにイエス様にあえてこう印をですね見せてみろっていう感じでね求めたんだろうと思います。しかしイエス様は彼らの前で印を行いませんでした。それはどんな印を彼らが見ても決して信じないことを知ってたからですね。イエス様がどんなすごい奇跡を行っても彼らはそれは悪霊のね、悪魔の頭の力でやってるんだっていうふうにこう言い換えて、何をしてもイチャモンをつけてくるわけですね。だからイエス様は彼らのためには奇跡を行いませんでした。ただイエス様の十字架と復活を意味する預言者ヨナの印の他には与えられませんというですね、意味深な言葉を残してパリサイ人サドカイ人たちのもとを去っていきました。で、今日はそこからの続きになりますね。パリサイ人やサドカイ人たちを後に残してイエス様一行は向こう岸へ行かれました。そこでイエス様は弟子たちにそのパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに、注意して気をつけなさいと、こう言われた。直前に起こったこと、つまり私たちが先週ですね読んだこのイエス様とパリサイ人及びサドカイ人たちのこのやりとりを踏まえればですね、この時イエス様が言われたのはこの食べ物のね、パンの話ではないということは、おそらくほとんどの方は察しがつくと思います。ところが弟子たちはイエス様にその言葉のですね本当の意味を確かめることもなく、自分たちがパンを持ってこなかった、パンを忘れちゃったということをですね、イエス様が暗にこう批判しておられるんだというふうに、受け取って解釈をして、そして議論を始めたとありますね。議論といっても、おそらくイエス様のこの言葉の本当の意味を探るためのそういうね意味のある議論ではなくて、おそらくは誰がパンを忘れたんだとかね、あるいは誰が今からじゃあパンを買いに行くんだっていうような、そういうね、本当に的外れな、議論をおそらく始めたんだろうと思うんですね。こそこそイエス様の後ろでお前が忘れたんじゃないかと、お前買いに行ってこいとかですね、いろいろガチャガチャごちゃごちゃ言ってたんだと思うんです。それに、イエス様気づくわけですね。このようにですね、イエス様が霊的な話をされているのに、人々がそれを肉的な事柄として受け取ってしまうという場面が聖書にはいくつか、あります。例えばイエス様が私の肉を食べ 私の血を飲む者は永遠の命を持っていますというふうにお語りになった時に、弟子たちの多くはそれを聞いて、これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようかと言って嫌悪感を示します。まあ、今のはヨハネの6章54節60節のところに記されている、エピソードなんですけれども、クリスチャンの、方はもうわかると思うんです。イエス様は自分の十字架の死と復活、今日私たち聖餐式、パンとブドウ液で行いますけれども、その話をされているんだということは、私たちは、クリスチャンの方はわかると思うんですけれども、彼らはそれを、ある意味、イエス様の言葉はそういう霊的な意味としてではなくて、肉的な事柄として文字通り受け取ってしまったわけですよね。イエス様の肉を食べて、血を飲む、血液を飲む、ヴァンパイアじゃないんだから、それはさすがに気持ち悪い、ひどい言葉だって、そういうことですよね。イエス様の肉を食べて血を飲むなんて、うわ、想像しただけで、そんなことはもう聞きたくないっていう嫌悪感を示したわけですよね。イエス様はそんな弟子たちをですね、諭すように、その時ご自分が話した言葉について、続けてですね、こんなふうにお語りになりました。ああ、ひどい言葉だ、そんな言葉聞きたくないと言った弟子たちに対してイエス様はこうおっしゃったんですね。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。私があなたに話した言葉は霊であり命です。イエス様お語りになった。決してこの言葉通りの肉的な、本当にイエス様のこの肉を食べて血を飲むというような、そういうことをイエス様話しておられるわけじゃないということですよね。で、私たちもしばしばこの聖書の御言葉をですね、こういうふうに肉的に解釈をしてしまうことがあると思います。例えば山を動かす信仰の話ってありますよね。あなた方にからし種ほどの信仰があったら、でそれを疑わずにあなたが信じて祈ったら、この大きな山でも湖に飛び込めって言ったらそうなるっていうようなことをイエス様が弟子たちにこう教える語る場面がありますよね。その山を動かす信仰の話を聞いてですね、例えば強く、ものすごく強く祈る、念じさえすればですね、何でも自分の思い通りになるっていうふうに思ってしまったり、山が湖に飛び込むんだから何も疑わずに本当に信じて祈ったら私の願い事は何でも叶ってしまうだろうっていうふうに私たち思ってしまうことがね、皆さんの中にもそういうふうに以前思ったことがある方いるかもしれませんね。これだけ強く私が祈ったら、好きなあの人と絶対結婚できるはずだとかね、そういうことですよね。そういうふうに祈ってしまう。あるいはですね、もう一つは、例えば種まきもせず刈り入れもしない空の鳥を神様は養っていてくださるって言葉ありますよね。聖書のイエス様が言われた言葉、また野の花ですか、野の花は働きもしないし紡ぎもしないけれども、栄華を極めたソロモン王よりも神様は美しく装ってくださるじゃないかってイエス様おっしゃる、何も心配することはないとおっしゃる、あの言葉を聞いてですね、御言葉を聞いて、じゃあもう働くのやめようって、働かなくても神様養ってくださるんだったらもうやめようとかですね。そこまで、極端ではなくても、今言った例は本当に極端な例ですけれどもね、そこまで極端じゃなくても、でもそこに語られている御言葉の霊的な意味、イエス様が本当に言おうとされたこと、教えようとされたことをちゃんと確かめないまま、ちゃんと理解しないまま、いわゆる自分の肉にとって、自分の欲望ですよね、自分の欲求にとって都合の良い解釈をしてしまうっていうことが私たちもやっぱり時々あるんじゃないかなと思うんです。聖書を読んでいてね、この御言葉は私のこの意見をですねサポートしてくれるみたいなね、そんな風に読んでしまう。イエス様の御言葉は私たちのそういう肉的なこと、私たちの欲求を満たすために語られたものではなくて、私たちの霊を養うため、魂を養うため、そして私たちに永遠の命を与えるために語られているということを、今一度私たちは心に留めたいと思います。さて、そんな弟子たちのですね、的外れなこの反応をご覧になって、 後ろでごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってるわけですよね。誰がパンを買いに行ってくるなって、ね、お前が行けお前が行けとか言ってるんでしょうね。でイエス様は内心ですね、彼らにああと失望したと思います。失望しつつですね、彼らをまあたしなめるように次のように言われました。8節から、イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。私の言ったのはパンのことなどではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。ちょっと懐かしいですね。私たちあのヘブル人への手紙をレントの間読んだので、ちょっとマタイの福音書からね間が空いてしまいましたけれども、もう何ヶ月か前になりますか、5000人のね給食、イエス様が5つのパンと2匹の魚から奇跡を起こして、5000人の人たちの中をいっぱいにしたっていうエピソードを私たちは読みました。まあ、あれ男だけで5000人ですから、女性や子供も入れればおそらく1万人以上の人たちがねパンを食べてお腹いっぱいになって、なおかつそのパンの残りを集めたら顔がいっぱいになったっていうね、そういう奇跡のお話でした。また4000人にもね同じようなこう奇跡をイエス様は2度にわたってこの奇跡を行われたわけですよね。で5000人の給食、そして4000人の給食も、まあ、やがて到来する天の御国、神の国を掲示する、それはまあ、出来事であったわけですが、まあ、ここでは実際にイエス様のその御業によって、奇跡のね力によってパンが増えたっていうことに焦点をね当ててるわけですよね。まあ、こういう力があったらいいですよね。今は本当に食べ物とか値段が上がってますからね、祈ったら米びつがいつの間にか増えてたらいいですよね。食費がかからない、いくらでも好きなだけ食べ物をね作れたらいいなと思いますけれどもね、まあ、イエス様は、そういう奇跡を行ったわけですよね。まあ、つまりその気になればいくらでもパンを生み出すことができるお方、何もないところからでも奇跡を起こすことができるお方が、パンを持ってくるのを忘れたくらいで困るでしょうか。困らないですよね。いくらでもパン、その辺に転がってる石ころだってやろうと思えばイエス様はパンにすることできたと思いますよ。それがパンを忘れてきたということで、ネチネチネチネチそんな嫌みたらしいですねことを弟子たちにわざわざ言うはずがない。とすればイエス様が食物の食べ物のパンの話をしておられるのではないということはもう明白なはずなんですよね。ところが弟子たちはそのことを忘れて、イエス様が行ったの奇跡のことを忘れてですね、食べ物のパンのことでもう頭がいっぱいになってしまったんですね。誰が忘れたんだ、今晩何食べるんだ、一体どうするんだ、お腹空いてきた、そういうふうになってしまったわけですね。でも私たちも実は同じような経験をすると思うんです。目の前の、まあ、神様から見れば些細な問題、まあ、私たちから見たら些細じゃないかもしれませんけどね、まあ、よく10円玉ってこんな小さくても自分の目の前に持ってくると何も見えなくなるって言いますけれども、神様から見たら1円玉10円玉ぐらいの問題なんでしょうけれども、でもその些細な問題に私たちが目を塞がれて心がいっぱいになってしまう。そしてイエス様が主であること、またそのイエス様がすでに成し遂げてくださった大きな御業、イエス様はどんなことができるお方なのかということを忘れてしまったこの弟子たちを、イエス様は信仰の薄い人たちというふうに呼ぶんですよね。信仰の薄い人たち、まあ、この信仰の薄い人たちという言葉は、逆を言えば信仰の熱い人たちはどういう人か、神様が私たちに求めている信仰は何かといえば、それは私たちがこのイエス様を主と告白し、その主が私たちのために成し遂げてくださった御業、奇跡の力を片時も忘れないこと、忘れることなくその恵みの中に私たちがとどまり続けること、それが神様が私たちに 願い求めている信仰だと思うんですね。ちなみにこのパンの奇跡っていうのはとても重要な、イエス様はたくさん奇跡を行いましたけど、イエス様の十字架とそして蘇った復活の話の他に4つの福音書全部に記されているのは実はこの5つのパンと2匹の魚の奇跡だけなんですよね。つまり十字架と復活に匹敵する、それをこうある意味予言的にですね指し示すこの奇跡、パンの奇跡、それだけ重要な奇跡なわけです。それを弟子たちはすっかり一瞬とはいえ忘れてしまって、そして目の前のパンがないということにわわわわ騒いでしまったわけですよね。イエス様は彼らを信仰の薄い人たち、イエス様が成してくださったことを忘れない。しかしパリサイ人やサドカイ人たちの教えというのはそのことを真っ向から否定するものでした。イエス様がどなたであるのか、イエス様がどんなことをしてくださったのか、することができるのか、そのことを真っ向から否定するもの、それがパリサイ人サドカイ人たちの気をつけるべき教えでした。彼らはイエス様がメシアではないことを証明するためにイエス様に印を求めました。この男は信用するに値しないと群衆に言いたいがためにイエス様に印を求めました。イエス様が何か奇跡を行えばそれは悪霊の力だと彼らは言って、イエス様の奇跡を侮辱しました。彼らはイエス様が救い主であること、メシアであることを否定し、そして人々に彼を信じないように教えました。それが注意して気をつけるようにとイエス様が弟子たちにここで言われたパリサイ人サドカイ人たちのパン種の中身なんですね。ちょっと話が変わりますけれども、ユダヤ人の人たちっていうのは杉越の祭り、杉越の祭り、ついこの間ユダヤ人の人たちと杉越の祭り、私たちの、イースターとね、こう重なると思うんですが、ユダヤ人の人たちは杉越の祭りというものに種なしパンっていうのを食べますね。種を入れないパン、つまりイースト菌が入ってないパンを食べるわけです。でそれは彼らが出エジプト、エジプトからこう脱出をした際にパンを発酵させている時間がなかったから、またそのように神様が速やかにですね、彼らをエジプトのその奴隷にあったエジプトから救い出してくださったことを忘れないために、記念するためにこの杉越の祭りに彼らは種を入れない、種なしパンを食べるわけですけれども、実はそこにはもう一つ重要な役割と意味があります。種を入れないパン、でそれは私たちが主イエス・キリストの恵みによってのみ救われるというですね、この福音の最も重要な真理を予言的に掲示すること、それが実はこの種なしパンを食べるという行為の中に託されているもう一つの大切な実は意味だったんですね。第一コリントの5章の6節から8節、第一コリント、ちょっと英語だと出るんですけどね、日本語今から読みします。第一コリントの5章の6節から8節の御言葉を読みします。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。今日私たちが行うこの聖餐式もね、種なしパン、ない時はね入ってるものを使うこともありますけれども、本当はイースト菌の入ってないね、この小麦だけのパンを使うわけですよね。パリサイ人もサドカイ人も結局高慢だったんですね。そのプライドのゆえにイエス・キリストのイエス様の恵みを受け入れることができませんでした。パリサイ人は 立法主義という、これだけ立派な行いを私はしてますってことですよね。立法主義というですね、偽善に満ちた古いパンダネを捨てることができませんでした。恵みによって救われるなんていうことは受け入れられないわけですね。私は一生懸命ここまでいいことをたくさんしてきた、素晴らしいことをしてきた、心の中ではものすごくね、悪いことを考えていても、表向き人の目につくところだけはいいことをしてきた、それが自慢でプライドだったわけですよね。それが突然神様の恵みで救われると言われて、いや私は自分のこの手の技で、自分のやってきた素晴らしいこの業績で私は認められたい、彼らはその古いパンダネを捨てることができなかったわけですよ。だからイエス様に反発を覚えました。またサドカイ人は悪意と不正によって得た既得権益ですよね。彼らは祭司というエリート層にいましたから、いろいろな既得権益を持っていたわけですよね。それを捨てることができなかった、彼らもまた古いパンダネにしがみついてしまった。イエス様の恵みだけで救われるっていうことはやっぱり受け入れられなかった。自分たちの立場とか自分たちの持っている権利というものを失いたくなかったからですよね。その結果彼らはイエス・キリストの恵みによってのみ救われるというね、このパンダネの入らない純粋で真実なパンを受け入れることができなかった、そういうパンになることが彼らはどうしてもできなかった。私たちはどうでしょうか。皆さん、イエス様が主であること、私たちの救い主であること、またその恵みによってのみ私たちは救われる、癒されるということを疑わずに心の底から信じているでしょうか。この世には様々な試練がありますが、患難があります、苦しみがあります、悲しみがあります。私たちがこの主の恵みとその救いを信じることを妨げようとする、ね、パリサイ人やサドカイ人たちのパンダネが実は今もあらゆる誘惑、試練の中に潜んでいる、散りばめられている、ね、それは私たちの中にはプライドかもしれないし、ね、何かイエス様の恵みを信じて救われるなんて、なんかちょっとっていうね、そういうものですよね。しかし私たちの主は言われました。あなた方は世にあっては患難があります。イエス様は患難ないって言わなかった。私を信じたら全部うまくいって、苦しいこと悲しいことはもう何も起こらないよってイエス様は言わなかった。この世に生きている限り苦しいこと困難がある、いやむしろイエス様を信じれば信じるほどそれを信じさせないようにしようとする、苦しいこと悲しいこと、信じていることが馬鹿らしくなるようなことが起こってくるよ。でもイエス様は続けて言われました。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。イエス様は十字架で死なれ、三日目に確かによみがえられた。私はすでに世に勝ったのです。どうかこの勝利者なる主がその恵みから私たちを引き離そうとする、あらゆる教えや災いや、また誘惑から、パリサイ人やサドカイ人のパンダネから私たちをお守りくださいますように。また私たちが主イエスキリストの恵みによる救いを完全に信じて、パンダネの入らない、そして純粋で真実な信仰を持って主に仕えることができますように、心を合わせてお祈りしたいと思います。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちの罪の身代わりとなり、あなたは十字架で死に、そしてよみがえってくださいました。この世にあっては困難がある、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからである。イエス様、勝利者であるあなたが私たちの主であることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが生きていく中で、あなたを信じることを妨げるいろいろな誘惑があり、悲しみがあり、苦しみがあるときに、主よ、どうぞあなたが私たちのために成し遂げてくださったことを私たちがもう一度思い出すことができますように、その恵みにとどまり、そして勇敢にあなたから与えられたこの地上での生涯を走り切ることができますように、助け導いてください。またどうぞあなたのこの恵みをまだ知らない方々が一人でも、あなたのこの豊かな 恵みと愛に心を開かれ、喜びを持ってその恵みの地を歩むことができますように助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。